朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今シーズンのプロ野球日本一は見事去年のリベンジ果たしましたオリックスバファローズでしたね、
はい、
でその中に新聞の見出しに踊った文字が中島マジックっていう言葉です。これはオリックスの中島監督が成し遂げた史上を稀に見る逆転劇での日本一、その選手の掌握術を称えた言葉でしたが、その元祖という方、生きていれば昨日111歳の誕生日でした。その方とは三原治さんです。三原治さん、1911年11月21日香川県出身のプロ野球選手、現役時代は内野手として活躍された方でした。中学卒業後から野球にのめり込んで、高松中学ではショートとして第14回全国中等学校優勝野球大会へ出場。卒業後は早稲田大学から勧誘されて入学、入学した後野球部では1年生から活躍して、特に1931年春季の早慶戦2回戦で後にプロでチームメイトとなって修正のライバルとなる水原茂さんを相手に敢行しました、まあ、当時の不分率を破ったホームスチールっていうのがあったんですが、これは長い早慶戦に名を残すほどの大きなプレーとなります。しかし三原さん、1933年結婚を機に野球部を退部し帰郷、野球から離れた生活を送っていました。ただ大学時代の仲間に勧誘されて全大阪でプレー、リーグ戦では通算67試合231打数68安打、打率2割9分4厘という記録を残します。そしてこのコーナーでもたびたび出てきます、1934年に来日を果たす全米軍のために結成された全日本軍である大日本東京野球クラブに6月三原さんは契約選手第1号として入団します。まあ諸説捉え方はあるんですけれども、まあ、日本のプロ野球選手第1号と言ってもいいような、そんな方なんです、
はい、
チームは半年後1934年12月26日に発足しますが、直後の1935年1月、まあ、この時は戦争に向かっている時ですから入営のために一度退団、その後日本初のプロ野球である日本職業野球連盟が発足した1936年9月後身である東京巨人軍の選手兼助監督として復帰されます。で1938年に三度復帰した際、秋季リーグ中に塁審が下した判定をめぐる抗議で出場停止処分と罰金が課されることになりまして、でそれを不服として現役を引退、東京巨人軍を退団します。現役引退後は新聞社で記者活動やビルマ戦線に従軍、無事に帰還などなどを経まして終戦を迎えます。そして1947年のシーズン途中、6月3日に成績不振に悩まされていた巨人から三原さんは監督就任要請を受諾、助監督兼技術顧問として復帰、48年からは監督となって、その翌年にはチームは優勝、この優勝は巨人にとって戦後初優勝、まあ、その立役者となったわけなんですね。ただこの年学生時代からのライバルで巨人入団後にサードを務めていました水原茂さんがシベリア抑留から帰国、かつて水原さんが活躍したという時代を知るファンから、ファンからはですね、ファンや選手からは待ち望んでいた巨人の功労者水原さんのプレーを期待するという声が上がるんですが、三原さん、水原さんを起用せずにチーム内からは三原さんに対する批判が起きてくるんです。
はい、
でシーズン後もその批判は収まらずに選手らを中心に三原さんを敗訴して水原さんを擁立させようとする三原監督敗訴運動っていうのが起きるんですね。でこの時球団はこの事態を重く見まして、総監督に三原さん、監督に水原さんという人事を発表して、セントラルリーグに加盟した1950年から現場指揮は水原さんが握ることになります。名ばかりの監督だった三原さんは1950年のシーズン終了後、西日本パイレーツを吸収合併した西鉄クリッパーズ、後の西鉄ライオンズ監督に就任します。まあ、つまりは巨人をまあ干されていたような状況でしたから、その悶々とした気持ちを晴らすために西鉄ライオンズを強大なチームに育て上げて日本シリーズで打倒巨人を誓うわけなんです。 1952年球界屈指のスター大下宏さんの獲得に成功すると、中西太さんや豊田康光さん、稲尾和久さんら若手有望株の選手を次々と獲得。1954年に初優勝を遂げます。そしてついに因縁の巨人との日本シリーズが1956年に実現。巌流島の決闘と評されるほどの注目の中、4勝2敗で三原さんにとって念願の巨人を破っての日本一を達成することとなりました。でここからですよ、西鉄の黄金時代が始まったのは、1957年には4勝1敗で巨人を4勝1分けで巨人を無敗で一周すると、もう選手の間からはパリーグで勝ち抜く方が難しいといった声も聞かれるほどの強さを誇っていたんですね。
もう敵なしだったんですね。
そうなんです。そんな三原西鉄最大のトピックは、なんといっても1958年巨人との日本シリーズです。この年はですね、セリーグ2冠王に輝いたルーキーの長嶋茂雄さんが加入した巨人、西鉄を初めから圧倒して7戦あるうち3連勝でいきなり王手をかけるんですね。ただその翌未明に三原さん、外雨降ってることに気づきましてね、球団社長へ電話をかけて第4戦中止を要請します。まあ、それはフル回転だった稲尾さんを休ませたいだとか、まあ、月を変えたいという思惑からでした。結果西鉄は雨天中止による中1日登板の稲尾さんが完投して第4戦に勝利すると、舞台を後楽園球場に移した第5戦では3点ビハインドから逆転に成功。エース稲尾さんが6戦7戦でも完投して、なんと3連敗から4連勝。この瞬間アメリカのワールドシリーズでも前例がなかったという3連敗からの4連勝で、なんと日本一頂点に立つんです。この時三原さんが口にしたのがかの有名な言葉、神様仏様稲尾様っていう言葉だったんですね。でその手腕を変えまして、1960年からは今度はセリーグで6年連続最下位に低迷していた大洋ホエールズ、現在の横浜 DeNA の監督に就任します。下馬評は6年連続最下位ですから、まあ、最悪なわけですよね、
はい、
その状況で始まったシーズン、なんと開幕から6連敗を喫してしまいます。エースの秋山昇さんも離脱する苦しい巻き上げとなったんですが、ここで三原さんの選手起用がすぐに冴えるんです。スタミナ不足で前年未勝利で終えた権藤正敏さんを中継ぎ専門で復活させて、エース秋山さん復帰後には先発中継ぎ抑えの三役を担わせることで接戦での勝利が増えます。空いた先発枠には若手の島田源太郎さんを抜擢して、投手力の若返りと底上げに成功。またリーグ最低の打率の打線は二塁手に新人の近藤昭仁さんを起用するなど野手陣を再編します。そして近鉄から、まあ、当時監督と揉めて出場機会に恵まれていなかった鈴木健史さんという方を獲得して、ショートとして起用するとすぐに優れた適応力を見せて、打者によって守備位置を変えて牽制の時に巧みなタッチでランナーをたびたびアウトにするなど、チームの守備力向上に貢献します。それまで正ショートだった守備力で劣る麻生実夫さんを代打専門、走力が特徴の浜中義和さんをダイソーで重点的に起用するなど、能力を生かす起用っていうのを始めるんですね、
はい、
さらに三原さんはピッチャー野手問わず選手が最も得意とする技術を徹底的に磨くように指示します。タイプの違った2人の選手の長所をうまく組み合わせて起用すれば、1人のスタープレイヤーに匹敵する戦力が生まれるということを持論として、これらの選手を超二流と呼んでうまく組み合わせて采配を見せて、僅差に強いチーム作りを進めるんですね。その結果粘る巨人を下して、なんと球団史上初の最下位からのリーグ優勝を成し遂げるんです。
すごいですね、
まあ、とにかく人心掌握術、もう選手をうまいことに使うことに長けていた人なんですね。その後の日本シリーズも勝利して、前年度最下位だった球団によるリーグ優勝日本一という日本プロ野球史上初の快挙を達成。監督として3球団での優勝という史上初の快挙も同時に達成するというすごい方でした。 その後1968年就任した近鉄バファローズでも就任2年目には、阪急との優勝争いを繰り広げるまでに成長させて、71年に就任したヤクルトアトムズでは A クラス入り果たせなかったんですが、期間中徐々に勝率を上げることに成功。電電北海道から入団した若松智さんの打撃センスを見抜いてレギュラーに抜擢、中西太打撃コーチとマンツーマンの指導で2年目に首位打者を獲得させるなど、大打者として飛躍するきっかけを作ります。そして三原さん、ヤクルトアトムズ監督勇退後の73年、とある球団の買収へ関与しまして、後に買収後の球団の初代代表取締役社長兼球団代表に就任します。その球団こそが日本ハムファイターズだったんです、うん、チームは誕生後2年連続最下位に終わりますが、その後大沢監督を招聘、三原さんが相談役へ退いた81年に前身の東映フライヤーズ時代以来19年ぶりとなるリーグ優勝を果たすんです。こうした功績が認められて83年殿堂入りを果たしましたが、翌84年2月、72歳でその生涯を閉じます。三原さんの独自の発想で弱いチームを強くしたり、有望な若手を一流選手に育てることに長けた手腕、まさに魔術マジックのようだったと後世にまで伝えられて、その後その素晴らしい監督の手腕はマジックと言われるようになりました。だからそのマジックという言葉はこの三原さんが元祖だったということなんですね。今日は球界の魔術師と呼ばれました三原治さんご紹介しました。